エクストリーム知的体験、ラジオ組体操です。どうも、K です。
はい、ゆうじです。
さてさて。
はい。
もうそろそろ今年もあと10週ぐらいですね。
あ、そう。
はい。
ああ。
もうそろそろ年の瀬と呼ばれる時期が迫ってまいりましたけども。
全く実感がないけども。
ないですね。
誰
かビットコインの話してますか、最近。
もう一昔ですね、それも。
そうですね。まあ、そんな昨今。
はい。
最近いかがお過ごしですか？
なんか五輪のマラソンの開催地を変えようみたいな。
あ、ホットなニュースですね。
ありましたけど、結構私は主張してた気がするんだよね。
あ、東京暑いぞと。
なんかとにかく、やっていいんだっけっていうことをずっと思ってたんですけど、
はいはい。
まあ、やっぱりそう考えた人はいたんだなと思って。
そうですね。
で、まあ一応なんですか、対策としてその、ね、朝早くやるとか。
うんうん。
って言ってますけど、まあ、それでも足りないってことでね。朝でももう暑いじゃないか、十分と。
そうですよ。
だったらさ、なんかこう、もう夜でもいいんじゃないですか、普通に。
この間、陸上の世界選手権。
ドーハ。そう。
は夜中でしたよね。
だからやっぱり夜の方がまずいいと思うんですよ。ただこれの一つ、なんですかね、気をつけなきゃいけないのは、
うん、
TBS 感謝祭と被るっていう。ちょっとこう、チャンネル変えた時に、あって思っ、TBS かなと思ってしまうんですよ。
あれ赤坂5丁目ミニマラソンだっけっていう。
そう。
国際色豊かになったなと。
そう。いつもより断然早いなっていう。
早いな、エチオピア勢が、と。
うん。
森脇健児の出番がねえなと。
いや、走らせたっていいですよ。だから、合同開催ですよね。
ああ。
もはや。
そうだね。
うん。
車線が2つあるわけですから、片方は赤坂5丁目ですよね。
うん。いいと思うんですよ。なんか、もう夜、どうせ、いや、もう夜のオリンピックってことにしちゃって暑いから。
あ、前編、ね、
前編。
はいはい。
もう、で、ちょこちょこその TBS 感謝祭とコラボする。
そうだね。全員スタンドアップ。
いいじゃないですか。で、時折あれ競技やるじゃないですか、なんか。
たまにやりますよね。
藤原組長とか出てくるような。
はい、相撲と
か。あれも、普通に。
うん。
オリン競技も混ぜていくと。
混ぜていく。フェンシングとかやるわけですよ。
そう。
上島竜兵がつくなよって。
ね、いいじゃないですか。
電撃的に、島田紳助が復活ですよね。
五輪なら復活してもいいよね。
ここまででかいイベントなら。
出てくれるだろう、みたいな。
神岡龍太郎も出るかもしれない。うん、そうなるともう視聴率はうなぎ登りですよね。
すごいでしょう。
すごいですよ。問題はね、TBS にそんな力がないっていうことですね。
うん、裏番組になっちゃうね、多分ね。でもほら、どうせなら深夜とかね。
うん。
深夜に歌舞伎町界隈で走るとかもいいじゃないですか。
あ、それもいいね。
で、警察24時とコラボですよね。うん、その時みたいな感じで。後ろを通りかかったマラソン選手が、みたいな。そういう感じの放送だと、ちょっとこう、今までいない五輪が楽しめる、
ね。酔っ払いが殴り合いしてる横でね。
そう、うん。
競歩が走り抜けていくみたいな。
そう。違う、あれは競歩選手に扮しているだけでディーラーだぞ、みたいな、
ね。ああ。早く逃げてるだけだっていう、ね。
そう。ゼッケンは自作であった、みたいな。
ああ。偽物のゼッケン。
なんかこう、ちょっとね、日本の、やっぱり夜の感じも出した方がいい。
ねえ、だってマラソンは、風景も一応競技の一部ですけど。
そう。
そんな綺麗なところばっか見せてもね。
だってこれ、それこそ北海道の草原でやったらさ、景色変わんないから、視聴率も伸びないですよ。
札幌っつったってね。ほぼひたすらまっすぐな道ですみたいな。
それだとちょっとさ、
ねえ。
だやっぱり東京のその雑多な感じでね、
うん。そうですね。
まあそんなに暑い暑いって文句言うならやっぱり地下道でやってもいいですよ。地下街が結構東京は発展してるので。
ああ、そうだよ。
渋谷の地下街からこうね、入っていくとか。う
ん、下手すると多分何キロか地下街だけで移動できるもんね。
うん。だ最悪ちょっと足りなかったらもうそのまま地下鉄に乗り入れて。
そうだね。
地下鉄の中を走る。
直通だね。
うん。東京マラソンアンダーグラウンドバージョン。
そうです。東京駅の近くは相当あるよ。
ねえ、
うん。
これいいですよね。まあ、迷う人とか出てきちゃうけど、ね、3人ほど銀座線のところ、支線でなんか行方不明ですみたいな話になる可能性はありますよね。
地上に出てしまっています。
そうそうそうそ う, そう。まあでも、東京らしさをアピールするんだったら、あの、地下鉄なんかもいいと思うんですよね。
らしいですよ。
らしいでしょ、あれは。
ニューヨーク、ロンドン、東京ですよ。メトロと言ったら。
そうそうそうそうそう。そうそう。
次の東京オリンピックでね。
暑さ対策をしました、今回は。アンダーグラウンドオリンピックスですっていう。全部地下でやる。
全部やる。
うん。
カイジとコラボでね。
うわ。でもね、なんか、地下鉄駅構内でなんか、フェンシングとかでもいいじゃないですかね。
走り幅跳びとかもいいですよ。
ああ、それいいかもしれないね。
ホームをこう。
そうそうそう。ホームドア5枚分だみたいな。ラッシュの中やるとかね。
ああ。
ちょっと開けて。
開けて。
うん。だから多分世界の人は、その日本のラッシュも見たいでしょうから、テレビとしては。
名物、名物。
その中で雑踏の中やるっていうので、みんな、ウォーみたいな。
もう頭の上をオリンピアンが走り抜けていったぞと。
そう。ストリートファイトみたいな感じでいいですよ。
本当だ。
うん。
あの、俺らあの面の後ろにいる人だね。
そうそうそう。手をわーわーわーって上げてる人たち。
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、@ラジオ組体操。ハッシュタグは、#ラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。では早速ニュースの方行きましょうか。
はい。
タレコミいただきました。マックスさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
9月24日、朝日新聞。組体操、市長と教育委員会が大バトル。秋の運動会シーズンを迎えて組体操の中止を求める神戸市長がツイッターも使って市教育委員会側への批判を強めています。
お、
教育委員会側は継続を決めましたが骨折事故が止まず是非をめぐる議論が再燃しているということです。まあ、市長は相当強い口調でですね、
うん、
学校関係者をディスってると。
お、
やめろっつってんだろって感じですね。
お、うん、これはそのバトルに我々は入んなくていいんですかね。ここまで組体操、組体操って毎週言ってるのに。
言ってるのに。多分一番言ってるのは私ですよ。
だよね、
うん。
世界で一番言ってる可能性がある。
可能性があるんだよ。毎週言ってますから、
ね。
でもやっぱりその、スト2の後ろにいる人なんだよね。
そうだね、うん。
まだモブっぽいんですよ、我々ね。
そうなんですよ。
うん、
まあ意見を言わ、あの、聞かれればね、我々も意見言いますよ。だ今までも結構これに対しては、やっぱり人事とは思えないので、言ってきたじゃないですか。
いっぱい提案してきましたよね。
これはまあ、おそらくその、隕石を防ぐためにやらざるを得ないことだから、放っておいてあげよう。
儀式だからしょうがないんじゃないかと。
そうそうそうそう、そう、ね。言ってきましたよね。
はい。
ここまでやっぱり、こう、かたくなにやろうっていうんだから、やっぱその説有力ですよね。
なんかあるんでしょうね、やっぱね。俺だってほら、最近なんか天変地異多いじゃないですか。
やっぱりね。ちょっと自粛モードがやっぱりいけないんじゃないかな。
やっぱあの、ねえ、他のやり方じゃダメなのかもしれないね。扇とかじゃ代用できない。
防げない。やっぱあの人間ピラミッドぐらいのやつじゃない。
ないとダメなんだろうね。
パワーが足りないよ。
教育委員会の裏のドンみたいな人はそれ知ってるわけですよね。
やらせようみたいな。
高さが重要なんだと。
だからこれはもうさ、やっぱり安全は確かにね、あの、うん、大事ですから、
はい、
やれって主張しているおっさんたちでやればいいんだよね。
そうだね。
お前らやれっていう。
教育委員会タワーですよね。う
ん、やっぱり頂点はね、教育委員長、委員会のなんか会長みたいな人で。
そうですね。
これが構造ですみたいな、ね。なんか斜めに天下りを表現するみたいな、そういうな変な枝みたいなのが出てたりとかして。
脇にね。
うん。
やっぱ一番上は文部科学大臣じゃないですか。
ああ、一応まあそこはね、うん、形としては
形としてはね。
うん。
まあいっぱいこう、あれですよ、エジプトもピラミッドはでかいのがあってちっちゃいのがいっぱいあるわけですから。
そういう形で。
脇にこう天下りタワー
っていう感じで。うん、やってらいいんじゃないですか、ね。
いかにももう崩れそうなやつをいっぱいね。倒れてるやつもいるっていう。
そうだね。
9月25日、神戸新聞。 出禁の店で客を殴る女を逮捕。
うん。
出入り禁止になった焼き鳥店で入店を断られた腹いせに面識のない客を殴ったとして、兵庫県警尼崎南署は25日、傷害の疑いで女47歳を現行犯逮捕しました。
うん。
署によると女は同店から出入り禁止にされていましたが、酒に酔った状態で来店。店員から入店を断られて逆上しました。
うん。
女は容疑を認めていて、出入り禁止の理由を聞きに店に行った。客から注意を受けて腹が立った。と供述しているということです。
ああ。手が出るから出禁なんですよ。
だからだよね。まあそういうところに自覚がないっていうところもね。
いやーね、困りますね、本当に。
困りますよね。相当通ってたんだろうと思うんですよね。出禁になるぐらいですから。
もう覚えられてる常連じゃないと出禁にはならないもんね。
度重なるっていうことで、もうそろそろ限界だっていうことで出禁になってるはず
なんだ。なかなかでもさ、焼き鳥屋出禁になるってちょっとね。
そうですね。ちょっと珍しいね。
何がいけない？串で刺してくる。もう危険すぎるよ、この人は。
食い終わったやつでどんどんね。うん。
ダメだね、それだったら。
注文は多いんだけどね。
うん。
オーダーは多いんだけど、問題も多いってことだね。
そう。
はい。
まあでも、膝蹴りじゃなかったみたいですね。
タレコミいただきました。フラウエムさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
9月26日、東海テレビ。コンビニ強盗未遂で男を逮捕。
うん。
25日の未明、岐阜県のコンビニエンスストアにカッターナイフを持って押し入って現金を奪い取ろうとしたとして20歳の男が逮捕されました。
うん。
店員が研修中のため金の出し方がわからないと対応すると容疑者は何も取らずに逃げたということです。事件当時店の中に客はおらず店員にも怪我はありませんでした。
うん。
店員は研修期間ではあったもののアルバイトとして採用されてすでに半年経っていてレジの付け方は分かっていましたが機転を聞かせて容疑者を追い払ったということです。逮捕当時容疑者の所持金は21円で調べに対して間違いないと容疑を認めているということです。まあいざっていう時に機転が効くっていう意味ではねそろそろもう研修を外してあげてもよかったんじゃないかと。
でも、普通にレジは開けてますよね。どんな買い物でも。
あれはでもほら、ピピピってやって。
あ、そうか。買い物をなんかしてくれないと。
そう、開かない。
開けられないんですよ、と。
うん。
さあ、これを買ってくださいと。21円で買えるものあるかなみたいな。
チロルチョコみたいなね。
そっか。あ、うん、それで諦めてもらったんじゃない？あ、
もうないと。
店内にある一番安いのは30円ですと。21円ではお分けできません。
ああ、そうか。
だって普通に考えればレジ開けれるよねと思うけどね。
ね、
うん。
うん。
まあ、あれじゃないですかね。その、研修期間中は開けれたんだけども、私ちょっと物覚えが悪いので、
あ、
今日初めて一人になったらすっかり忘れてますと。
もう全く覚えておりません、
ね。真っ白、みたいな。お客さんいないでしょ？だから来ないんですよ、みたいなね。来ても困るから帰ってもらってます、みたいな。
あなたが来たせいで真っ白ですってことじゃないのね。
うん。
いや、問題はここまで起点が効くのに、
その、
半年以上研修させられてるってことですよね。つまり多分給料が安いんだと思いますよ、今。
あ、研修期間中は安くなるのか。
そうそうそう。これはね、そういう意味でコンビニ側に問題がありますよ。
あえてね。
あえてやってるんだと思うね、多分ね。
なるほど。
そんな長くないでしょ、研修期間。
普通1ヶ月とかでしょ？
ねえ。このデイリー山崎ですよ、問題は。
いや、だから、まだ揚げ物が得意じゃないんですよ。
ああ、そうか。
やっぱ、あそこはこの中のこう、あったかいものが売りですから。
はいはいはい。
惣菜系がね。
ホットスナックの扱いにまだ慣れていない。
まだまだ。結構覚えること多いんですよ、あれは。ってこと
そうだね。パンも焼けなきゃね。
そうそうそう。起点は効くけどね、手先がちょっとね、って不器用だね、っていう。
9月30日、KBC 九州朝日放送。トイレに不法侵入、警察官を逮捕。9月29日、コンビニエンスストアの女子トイレに不法に侵入した疑いで、防犯係の巡査部長、容疑者47歳が逮捕されました。
うん、
警察によると、容疑者は29日の午前9時半過ぎに、福岡市のコンビニエンスストアの女子トイレに侵入して、多量のトイレットペーパーで詰まらせたということです。店舗の関係者によると、容疑者は駐車場から女性が困っている様子を眺め、車で立ち去ったということです。
ああ、
このコンビニでは7月から6回ほど女子トイレが詰まる事件が発生していて、店員が警戒していました。調べに対し容疑を認めていて、女子トイレに入ってみたかったと話しているということです。
いや、それはいいけど、まださ。詰まらしちゃダメだよね。
わざわざトイレットペーパーで詰まらせてから、店を出て、裏手の駐車場でそこを眺めてたわけですね。
ああ、うん。困ってる困ってると。
困ってる困ってる。流れないねっていうね。っていう悪質な事件だっていうことです。
困ったね。
これはね、またなんか困った人ですよね。前にもなんかトイレの水道ぶっ壊して困ってる人を眺めてる人がいましたよね。
困らせたいんだね。
困らせフェチがいるんですよね。
なんかこういう人たちのフェティズムをさ、満たすことができるもんないのかな。
なんだろうね。簡単に壊れやすいものを集めたテーマパークみたいなのを作るって
。セットで作るみたいな。
セットで作るしかないんじゃないかな。困るの承知で来てもらうわけですよ、お客さんには。ぶっ壊れパークですと。オンボロなんですっていうところでね。
いや、でも、こういう人って、でもそう考えるとさ、ドッキリカメラとかで、なんか壊れやすくしといて壊れちゃうみたいなのあるじゃないですか、
よく。あ、はいはいはいはい。ああ、壊しちゃったみたいな。
ガラス割れちゃう。そうそうそう、そう、うん。ああいうの見たらもうものすごいでしょうね。
ああ、そういうことですよね。
ドストライクでしょうね。今最近そんなドッキリカメラやってない、ドッキリカメラってやってないから。
そうだね。
ずーっと昔の昭和のやつを見てんですよ。
多分それで花開いたんだろうね。
ああ、そうか。開いちゃったのか。うん、
それもあって今やってないのかもしれないね。
ケン君をこれはフェディズム開花させてることに気づいた。
そうそうそう。よくほら、なんか大食い番組で、
ああ、ね、
事故が、みたいなさ、真似して事故が、みたいなことあるじゃないですか。あれの系列だったわけですね。
そうか。
まあ、一番いいのは、クラシアンに就職することですね。
そりゃ困ってる人だらけだよ。
10月3日、神戸新聞。賽銭泥棒を逮捕。
うん。
賽銭箱から現金を盗もうとしたとして、兵庫県警宝塚署は3日、窃盗未遂の疑いで男51歳を逮捕しました。逮捕容疑は、同日午前2時半頃に、地蔵村に設置された賽銭箱から現金を盗もうとした疑いです。
うん。
署によると、署員が不審な動きをする男を見つけて、立ち去ろうとしたところを職務質問。両面テープを先端につけた長さ約30センチの定規のようなプラスチック棒をリュックの中に隠し持っていたほか、賽銭箱の中にも棒が残されていたということです。今年に入って宝塚市内では賽銭窃盗の被害が少なくとも6件あり、署が関連を調べているということです。
カメレオン作戦だみたいな、そういう感じですよ。ビタンみたいな。
プロジェクトキャメレオンだと。
ベタッ、ベタッ。
そうだね。うん。取り持ち作戦ですよね、やってることはね。
これは子供っぽいね、うん。
子供っぽい。子供でも思いつくことをやってたわけですね、実際に。
なんかなぁ、まあ、どれくらい取れたんですかね、これ。
ねえ。まあ、多分大人だから紙幣を狙ってたとは思うんですけどね。
で、あってほしいよね。
あってほしい。さすがにね、10円、20円で一喜一憂してないと思うんですけど。やっぱ子供と違うのは紐じゃないってとこですよね。
ああ。
うん、狙いがつけやすい棒だっていうところです。
そうですね。
その棒も多分何かしらでパクってると思うんですけど。うん、絶対買ってないと思うんですよね。
わかんないよ。投資として買っていて、それを回収しなきゃいけない。少なくともこの定規台だけは。
定規台だけは。
うん。
100均で買ったこの定規と両面テープだけはと。
そう。
うん、
で、両面テープはランニングコストですからね。
あ、そうですよね。運営費ですよ。
そう。常に上を行かないと、赤字になっちゃうから。結構これは。
なんかやればペイするのかね。タレコミいただきました。ごま塩せんべいさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
10月4日、KSB 瀬戸内海放送。市議が議会中に豪華客船ツアー。
うん。
岡山県総社市の市議会議員が入院を理由に今年8月の議会を欠席して豪華客船ツアーに参加していたことが分かりました。
うん。
共産党所属の中立幸宏総社市議65歳は入院手術を理由に今年8月28日と30日の市議会を欠席。 しかし実際は8月27日から4日間地元新聞社などが主催する豪華客船のツアーに参加していて、9月5日付の特集記事には写真が掲載されていました。この写真を見た市民や同僚の議員から指摘があって、9月には議長が確認を求めていました。これに対し議員は退院証明書やツアーに参加していないことを証明する書類などを偽造し議長に提出していました。取材に対し、豪華客船の旅ということで楽しみにしていた部分もあったので、できれば行きたいなという思いが僕の中に誠に申し訳なかったなと思っていますと話しています。書類は自分で作りました。ごまかしてごまかしてなんとかなりゃせんかという思いがあったんです。まさか新聞に載るなんて思っても見ませんでしたしと語っているということです。市議は4日に市議会に辞職願いを提出したということです。
すごいですね、これは。
嘘ついて出かけるやつはちょくちょくいるっていうのはまあ分かったんですけど、
まあ、この前もありましたけど
ね。ありましたからね。
うん。
その後の対応もひどいですね。入院してた証明書と、ツアーに行ってない証明書を自分で作っていたと。
どんな証明書なんですかね。この人は乗船しておりませんみたいな。
船長が。
そんなのあるかよって。
船長インを押してね。うん。
いやー、これでも、しかも、共産党議員でね。
そうなんです、
ね。豪華客船に、みたいな。ちょっと、もう、そりゃ同僚も突っ込むよっていう。
お前、
うん、
平等じゃないんかいっていうね。
いかにもそのクラスがあるものですからね。そ
う
そ
う
そ
う。てっぺんですからね。うん、お前が乗るべきはカニ光線じゃないのかと。ねえ。プロレタリアートじゃないのかと。
これもちょっとね、やっぱり残念な感じですね。
二重三重に面白いですね、これはね。
うん、うん。
偽共産党員ですもんね、これ。
そうだよね。
これはもう内毛羽待ったなしです、
ね。これは怒られちゃいますよね。
10月4日、日刊スポーツ。住宅で窃盗を繰り返す男を逮捕。関東や関西の住宅で盗みを繰り返したとして、埼玉県警は4日、窃盗などの疑いで窃盗罪などで起訴されている被告32歳ら男2人を追送検しました。容疑者は、ガラスは割らずに靴を脱ぐ。大切な贈り物かもしれないので貴金属は盗まない。被害者を傷つけない。などとする3か条のルールを決めて、施錠していない住宅への侵入を繰り返していました。遭遇した際には必死に逃げたと話しています。実際にガラスの破損や貴金属の被害は確認されていないということです。
おお。紳士だね。俺ら紳士だぜみたいな。怪盗紳士。怪盗ジェントルメンみたいな、そういう。
そういうね。370箇所ぐらいに侵入し、1360万円相当を盗んでいたと。
まあでもこれはその、確かにやってることはね、罪として一緒なのでダメですけど、
はい、
前なんか子供の貯金箱盗むやつとかいましたから、それに比べるとまあまあ確かにというのはありますよね。
まあ。
それはダメだろうっていうのに手をつける。
見た目でわかる分にはね。だってその、大事に金庫にしまってるやつだって、孫からのお年玉かもしれないわけですよ。
まあまあまあまあ、まあ。
うん。大事な年金でもあるかもしれないわけですし。
まあちょっと思い出がでも入ってない分は、まあね、わかんないからね、そこはね。
パッと見わかるもんだけ盗まないって話ですよ。
ああ、そうかそうか。もう深く考えたら、やっぱり、ね、この人のためかもしれない、
うん、そうそうそう。お金に色ついてないですから。
なるほどね。
うん。そういうことになったら、そんなもう、全くわかんないもの、全く思い出がないって分かりきってるものだけしか盗まないっていうことは難しいってことですよね。
無印良品だけとかそう。だってね、一緒に買い物に行った思い出がみたいなのあるかもしれないからダメだよね。ダメですね、そういう意味だよね。
なるほどね、
うん。うん。
明らかにダイソーで買ったなっていうね。
そのとかね。
ものだけみたいな。うん。
ああ、いや、これはね、ちょっと。
そうね。そうなるともうなんか冷蔵庫の中とかしかないね。
そうか。
うん。
それだってね。賞味期限の切れたもんだけ盗みますとかね。
ああ。清掃の人だね。
うん。難しいよね、これね。
難しいね。賞味期限切れてるけど、もしかしたら亡くなったおばあちゃんが漬けた最後の梅干しかもしれないからね。
これは捨てらんないのにって。確かに。わからないね。思い出ばっかりはね。
タレコミいただきました。野良尾さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
10月4日、AFP。ロシア人男性、アップルを提訴。アメリカ、アップルの iPhone のアプリを通じて同性愛者になり、道徳的な害を被った。と主張するロシア人男性が先月、アップルを相手取って100万ルーブル、約160万円の損害賠償を求める訴訟をモスクワの裁判所に起こしていたことが分かりました。原告の男性は今年の夏、iPhone アプリを通じて仮想通貨ビットコインを注文しましたが、受け取ったのは LGBT コミュニティ向けの仮想通貨ゲイコインで、試しもせずに決めつけてはいけないというメッセージが添えられていたということです。男性は果たして何かを試さないで判断できるのだろうかと考えて、同性愛関係を試してみようと決心。その結果、男性は現在、同性の恋人と付き合っているということです。男性は、アップルの操作によって同性愛者にさせられたとして、この変化のせいで道徳的かつ精神的な害を被ったと主張しています。問題のアプリは非純正品で、男性側の弁護人は、アップルには自社プログラムに対する責任があると語っているということです。
よかったって結論になんでなってないんだよ。
いいんじゃないかなと思う。
付き合ってんだからいいじゃないか。いや、それで付き合ったけど、振られて精神的苦痛とかならまだわかるけど。
そうね。
今はいいんじゃないんですか？
今は幸せそうに見えるんだけど。
そうではないのかな。
ねえ、本当の幸せがつかめたんじゃないのっていう。
そこで、なんか精神的苦痛とか言われちゃうとさ、
ね
え。それは付き合ってる相手にも良くないよね。
良くないですよね。なんかこれスラップなんですかね。
何なんだろう。
まあ、多分、ロシアは確かすごい、あれなんですよね。排他的なんですよね、その辺。嫌いな人が多いんですよ。
なるほど、なるほど。
確か。なのでそういう意味でこう社会的にこう迫害を受けるとかっていうのはあるかもしれないけど、それにしたってお門違いですよね。しかも確かその仮想通貨周りはアップストアでは売れないはずなんですよね。
全く間違ったものを買ってしまっているわけですね。
そう、だから多分ジェイルブレイクしてるんですよ。
なあ、お前がいけねえんじゃねえかと。
そうそうそうそうそう。
まあ、なんだかよくわからない人ですけどね。
よくわからない。
目立ちたいのかな。、うん、これはあれだね、パートナーに対するさ、
はい、
あれじゃないですか、メッセージじゃないの。
お、つまり？
いや、これでほら、いや、それ大変だと、
うん。
もっと構ってくれっていうことですよ。
俺の味方をしてくれっていう。うん、最近ちょっと、ま、付き合い始めて何ヶ月かで、ちょっと冷えてきてるかもしれないね。
そうそうそう、そ
う。うん、こんなに俺は必死なんだと。
こういうことだ。
なるほどね。知ったこっちゃねえよってことだよね。
巻き込むなよってことです
よ、タレコミいただきました。猫は追うものさん。ありがとうございます。
ありがとうございます。
10月5日、石川テレビ。65歳男性を職質してから逮捕。
お、
車内に長さ30センチ以上のノコギリを置いていた男が現行犯逮捕されました。銃刀法違反の現行犯で逮捕された容疑者65歳は、4日午後、警察官が交通違反の疑いで職務質問をしたところ、車内に刃渡りが約32センチのノコギリ1本を発見、
うん。
正当な理由がない状態での所持だったために現行犯逮捕したということです。
うん、
調べに対し容疑者は、車内にノコギリを置くのが好きだったと容疑を認めているということです。
認めちゃったよ。
趣味なんだね。
うん、
まあ、たまにそのナイフを集めるのが趣味とかはありますけどもね。うん。そうじゃないんでしょうね、これはね。
変わってるよね。
変わってますよね。助手席にパートナーとして置いてるわけですよ。
なるほど。
うん。恋人的な扱いとしてノコギリを置いていると、
うん。
この状況が好きなんだという感じですよね。
いや。
うん。
それは正当な理由かもしれないね。
ここまで来ると正当な可能性があるよね。
うん。
うん。伴侶ですと。言い張ればなんとかなる可能性はあるね。うん。だってね、誰が 何を愛そうと勝手じゃないですか。
そうなんですよ。
別にそれで街中の木を勝手に切り倒したりとかはしてないわけですよ。
そこだよね。
うん。
どこまであれか試してみろみたいなことじゃないですか、その。
お。
愛を。
本当にお前は切らないのかと。
そうそうそうそうそう。切りやすそうな木を出すと、切ってしまう。ギコギコやりたいみたいな。
そうね。もう今にも切れそうなやつをね。
うん。
うん、 参考品として裁判所に出てくるわけですよね、それがね。どうですかと。それでも私は切らないっていうことをちゃんと主張し続ければ無罪って可能性はありますね。
そう。
はい。でもどうなんだろうね、そのやっぱり歯がないとダメなのかな。
ああ、それは一つね、全部歯を丸めちゃうってのありますよね。
そういうのも手ですよね。
うん。
そうなったらもう銃刀法とかで縛れないですよね。
まあそんなノコギリはダメだっていうかも。
ああ、そうか。やっぱりその、ノコギリとして機能してないと、
そうそうそう。
やっぱり伴侶にはなれないっていう可能性はあるよね。
危険な女なんだと。触れたら、やけどするぜじゃないや。触れたら切れちゃうぜっていう。
そういう女が好きだと。
そうそうそう。
そういうことですね。タレコミいただきました。フラウエムさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
10月5日、東海テレビニュース。26歳、格闘家の男を逮捕。
お
名古屋市の森山区で26歳の格闘家の男が、舗装したばかりの道路でサンダルが溶けたと工事事業者に暴行を加えた疑いで4日逮捕されました。
うん、
容疑者は9月6日に店舗の駐車場で道路の舗装工事をしていた男性40歳にサンダルを投げつけるなどの暴行を加えた上に、俺を誰だと思ってるんだ、舐めるとさらってやるからな、などと脅した疑いが持たれています。
うん、
調べに対し容疑者は黙秘しますと認否を留保していて、警察は当時の状況を詳しく調べているということです。
うん、
どうやらその舗装が終わったばかりの道路に自ら侵入したと。
お
そしたらサンダルが溶けたと。ということで逆上したらしいですね。
なるほど。
相当したばっかりですよね、これね。熱々だってことですもんね。
確かに、
うん。そういう状況ってこうなんかほら、入っちゃダメですよ、的なバリケードがないですかね。
普通はそうだと思うんですけどね。ねえ、
ポール立ってたりしますよね。
だからそこがね、まあこれ争点かもしれないよね。
あ、なるほど。
うん。要は、まあ、入れるような状況だったら、まあ、もしかしたらね。
ああ、そういうことだね。
うん。
だから、ちゃんと、その、舗装したところを守っていたかどうかっていうのが争点の一つになるってことだね。
そうですよ。
うん。
でもそれにしてもさ、
はい。
溶け方がさ、ドロドロではないよね、
多分。ああ。まあ、さすがにそこまではね。
だったらいいじゃんっていう。
ちょっと溶けたぐらいはね。
うん。
そっちだって入ってきちゃったんだしっていう。
だから、本当にドロドロドロドロみたいなさ。
もうちょっとで足が溶けるとこだと。
そうそう。それは我がだったらちょっとあれだけど。
いくら白線から外れたとはいえ、溶岩とは聞いてないと。
そうですよ。そこがちょっとね。
そういうね。
うん。
さすがにそこまで熱いとは思ってはいないだろうけどね、確かに。
普通、まあね、危険だもんね、だったらね。
それはね、危ないよ、確かに。だって、これで溶けたやつが多分、はっつくと思うんですよ、道路に。
ああ、そっかそっか。
そしたら、突っかかって、生足でおっとっとってことにもなりかねないですからね。
そしたらなんかもう、ハリウッドのあれみたいになっちゃうよね。足型、手型みたいな。そしたらなんか言い訳ができるかも。
殿堂入りみたいな。
そう、ここでね、ちょっとやってもらいました、みたいな。サインも一緒にお願いします。
著名なんでっていうね。
ちょっと気分が良くなるっていう。
10月7日、CNN。山頂に集まる UFO 信者、
うん。
宇宙人が巨大な仏像の上空を飛び交い、テレパシーで人と交信し、サトウキビ畑を歩き回り、ワニが住む湖を発着点として使っている。そうした説を信じて UFO を探そうとする人たちがタイのナコンサワン県に集まっています。信者たちは宇宙船に乗ってやってきた宇宙人からのメッセージには昔ながらの仏教の教えがたくさん含まれていると主張しています。信者によれば、ナワンサコン郊外にある川からの丘で瞑想すると自分が普段話している言葉で宇宙人が頭の中に話しかけてくる声が聞こえると言います。ただし、必ず UFO や宇宙人に会えるという保証はありません。報道によると、タイ政府は UFO 目当てに丘を目指す人が増えたことで、保護林が荒らされていることに警戒を強めているということです。ブッダ宇宙人説ですよね。
すごいね、これは。
うん、
悟りはメッセージだったんだってことですよね。
はい、そうですね。
自分と同じ声で聞こえるそうなので。
そうですね。
うん。
それを聞こえるってことはもう悟れるってことだと。そういうことですよね、道筋的にはね。その教えを通じて、悟りの道に行くと。
うん。
うん。
普通はね、その、あ、だから瞑想すると、
はい、
宇宙人からのメッセージが届くっていうのもすごいですよね。 あとなんかすごい発着場所にしているとかもいろいろ言ってましたけど。
そうですね。湖に UFO が発着してるらしいですね。水上ですよね。だからね、水上着陸船ですよ。
すごいね、これは。
まだスペース X でも、あの、水上には着陸できてないですからね。
まだちょっとできないでしょ。で、大仏の上を飛び回るっていう。
飛び回る。だからそれはね、彼らなりの何らかのメッセージだってことですよね。
まあ、まあでも、そうね。
うん。
だから大仏のモデルは宇宙人であるっていうことであれば、まあ確かになんか相関関係が見えてきますよね。
そうね。
うん。
確かにその悟ったブッダと言われてるものは、いろいろと人間離れしたパーツが多いですからね。
そうです、そうです。
水かきでかいしと。
そう。もしかしたらね、これも。でもなんで突然なんですかね、なんかね。
なんでだろうね。うん、まあ、一人ぐらい多分最初にいたんだと思うんですよね。
結構フォロワーが増えちゃった。
そうそうそう。UFO に会って悟ったと称する人がいたんでしょう、きっと。
ああ、ちょっと結構インスタとかを始めたんじゃないですか、
その人。ああ、なるほどね。
それでもう増えちゃって。
いいね、いいねと。
そうそうそう。今までは口コミだったんですけど。
なるほど。
SNS の力を使ったら一気にこうなっちゃったと。
バズったんですよ、と。
そう。
では、続いて、不審者の方行きましょうか。
はい。
まずは詐欺。10月4日、大阪、午前10時50分頃。路上で、高校生が警察官を語る男に、イヤホンを両耳に入れて歩いたら罰金ですよ。などと言われてお金を騙し取られる事件が発生しました。そうなんだっていう感じのね。
まあ、自転車とかもしかしたらなんか。
自転車は確かダメ
です。あるよね。うん。
車両に乗っかっちゃうとダメなんですよね。
より厳しくなったのかなって思っちゃうね。
そうですね。うん、早歩きも範疇ですよと。
危ないっちゃ危ないからねってことですよね。ブレーキついてないでしょって。ほら、アウトみたいな感じですよね。
ナンバープレートもないしっていう。
何でもありですよ、それ。
指示灯もないからね。続いて、意味不明言動系。10月10日、埼玉県、午後3時20分頃。路上で、小学生が自転車に乗った男に手帳のようなものを見せられて、この漢字が読めたらお菓子をあげる、などと声をかけられたということです。漢字クイズですよね。
うん、何が書かれてたんだろうね。
おもんぱかるとかじゃないですか。
よ、それはちょっとあれだな。
難読ですよね。鑑が見るとかね。10月13日、静岡県、午後4時20分頃、公園内で小学生が遊戯中。見知らぬ男に手を振られて投げキッスをされたということです。
うん、
投げキッスは前から言ってるように禁止なんですよね。
ダメなんだ。この国ではダメなんだ。
この国では投げキッスは法律には書いてないんですけどね。
そうね。
不文律としてダメなんですよ。
ダメと。
はい。常識だろっていうね。
まあこれだけね、他の国から来てると確かに分かんなくなっちゃいますけど、
そうなんです
。日本ではダメです
と。ダメなんですよ。温泉で入れ墨がダメなようにと。
ああ、日本特有だ
って、ね。特有のやつなんですよね。
うん。
うん。そういうコモンセンスだってことですね。
そうです。
これは戸惑いますよね、海外の方はね。
そうだよね。入れ墨してて、うん、投げキスしちゃう人だっていっぱいいるからね。俺はどっちもダメかみたいな。
重罪ですよ、重罪。
重罪になっちゃう。
10月16日、栃木県、午後4時頃。中学生が買い物を終えて自転車置き場に戻ったところ、男が手につけた唾を生徒の自転車のサドルに塗っていたということです。
これはダメでしょ。
キモいね。キモいね。しかも上下灰色のスウェットということでね。はい。
でもこう舐めてくるやつも多いけど。
はい。
そうではないんだね。
塗る派もいるんです、
ね。はあ、知らなかった、
うん。味とかじゃないんだね、これはね、だから。ある種のマーキングですよね。
ペペッペッペッと。
ペッペッってやってる感じですね。
なんかこのサドルを先週のサドル盗むおじさんが盗んでほらって。ほら、やばい、ネチャネチャしてるみたいな。
気づかずに盗んでほしい、
うんうんうん
うん。そういう形での対象別をしてほしい、
ね。そうね。
そいつらだけでやればいいのにっていうことですよね。
取っちゃ塗られ、取っちゃ舐められみたいな。やだね。
10月16日、宮城県、午後4時20分頃。 路上で帰宅途中の小学生にサングラスをかけた男が両手を羽ばたかせながら走り寄ってきて付きまとう事案が発生したということです。
電書バトみたいなことかな。
イカロスですよね。眩しさ対策はもうできてるんです。あとはもう太陽に向かって飛ぶだけなんですよ。
これはちょっとね。
すごいね。多分だからその付きまとったって言ってますけど、
うんうんうん、
直線道路だったんでしょうね。
ああ、どいてくれと、むしろ。助走距離がいるんだ、飛ぶには、ってことですね。そ
う
ですね。
もうテイクオフに入ってるんだと。もうローテートって言っちゃったんだよ。あとはもう飛ぶしかないんですよ。続いて、声かけ。10月2日、福岡県、午後6時頃。自転車に乗った見知らぬ男から、名前は大好きだから結婚してなどと声をかけられる事案が発生したということです。
ああ。
出会った瞬間に求婚ですよね。
まあなんかあれじゃないですか、なんか、アマゾンとかのなんかバチェラーなんとかみたいな。逆バージョンみたいな。
逆ね、
うん。
うん。
番組開始前からもうプロポーズしちゃうみたいな。まだビデオが来てませんみたいな。そういう、
ああ。
カメラがないのにやっちゃダメです。
番組にならないね。しかも金持ってなさそうだね。
そうですね。
10月2日、群馬県、午後4時30分頃、路上で帰宅途中の学生が不審な男から、たこ焼き食べる?と声をかけられたということです。またちょっと珍しい方向に来ましたね。先週寿司でしたっけ?
ああ、寿司か、そうかそうか、うん。持ってはいないんだよね、どれもね。
そうですね。
どうも怪しいんだよね。
そうね。こっからちょっと行くとうまいたこ焼き屋があるんだけどっていう話ですかね。
たこ焼きはさ、持ってくるもんですよね。うん、熱々の。で、食べるのはわかるけど。
そうだね。6つ入りなんでちょっと多いと。
うん。
一つ食べてくんないかっていう感じですもんね。
そう。
10月3日、東京都。児童に対して一緒に遊ぼうなどと声をかける不審者が出没しました、
うん、
男は35歳ぐらいで黒いマスクをつけていて長袖のスーパーマリオのイラストの T シャツを着ていたということです。
いや
うーん、コラボ T シャツかな。マリオおじさんと一緒に遊ぼうっていう感じのね。
もうわかんないでしょ今の。
あ、そうだよ、
ちっちゃい子だったの。
まあでも一応ほらスイッチでも新作は出てますか。
あ、じゃあ、ちょっとそれ受けを狙ったのかな。
そうですね。
うん。
だから 2D じゃないといいですね、マリオはね。
そうだね。
今はもうバリバリ 3D ですから。
ああ。
はい。なんでマリオエジプトの絵画みたいになってんのっていう。
確か
に。10月3日、静岡県、午後9時5分頃。女性が車に乗り込んだところ、自転車に乗った男が近づいてきて、あんたの車のナンバーは違反だから捕まえるなどと声をかけてきたということです。
なんだそれ。何が違反なんですかね。
なんだろうね。
あれかな。
はい。
なんかほら、数字がダメだそれはと。
あ、はいはいはい。
まあ、それこそ666じゃないかとかさ。
縁起が悪いぞ。
なんてこったみたいな。
お前がダミアンじゃないなら捕まえるっていうことですね。
そうそうそう。
特に違反ではないけども。
うん。いや、そんな愉快だと思ってやってるのかみたいな、そうじゃないですか。
不謹慎だぞ。
そうそうそう。
正義感の強いおじさんがね。
うん、
多分クライストチャーチの方から来たっていうことですよね。10月3日、神奈川県、午後4時5分頃。路上で外出中の児童が車に乗った見知らぬ男に、あと3分ぐらいで手羽先ができるから食べるなどと声をかけられたということです。
持ってないんだよね。
男の手荷物に手羽先はないんですよ。
もうこれはマジックの世界だよね。
そうだね。
いきなり出てくるんだよね。手羽先があなたのポケットの中から。
あ、
熱々だって。
あっちあっちっていうね。
それはマジックですよ。
それはすごいね、
うん。
それ3分時間かかるわ、そのマジックは。
待ってもいいよね、それなら。
待ってもいいわ。ハンドパワーで電子レンジ的なことが起きるんでしょうね。うん。ほかほかの手羽先が出てくるんですから。
チョイスがまたいいよね、手羽先っていう。
いいよね。
うん、
別に名古屋じゃないんですよ、ここは。
うん、
神奈川県ですからね、
うん。
絶妙ですよね。10月4日、東京都、午後3時10分頃。児童が下校途中、男に、勉強頑張れよ と声をかけられたということです。
うん、
お前も早く職探せよ。
言い返さないとね。
平日の午後3時に何してんだっていうね。
いや、わかんないですよ。
はい。
おじさんは勉強をし続けた結果、
はい、
もう私は上がった人ですと。自由人なんだよと。
なるほどね。
うん。
悟ったんだね。
そうそうそうそう。
それいい言い方ですよね、
うん。
うん。優しい言い方ですよ。上がった人っていうね。
そうね。
上がりだっていう。そして、露出その他まとめて。10月13日、東京都、午後0時40分頃、路上で女性が通行中、男に付きまとわれました。
うん、
男は、年齢50代から60代ぐらい、身長165センチから170センチぐらい、ピンク色のビキニの水着姿で、サングラスだったということです。セクシー。
夏を満喫っていう感じですね。そ
う
ですね。
もう、名残ですよね。
うん、名残惜しい。
惜しい。しかも台風来てたんじゃないかっていう感じの。うん、
まあ準備としては正しいかもしれない、ね。
そうね。
どうせ濡れるんだからと。
まあその、雨に濡れるなら水着で走ろうみたいなのは子供の発想としてはありですけどね。
ありますよね、よく
ある、
ね。
ありですけども、うん、暴風の中ちょっとね。うん、
いや、狙ってたんじゃないですか。それで、台風中継に映り込もうとしたんですよ。大変ですみたいなところにこう映り込んでやろうみたいな。はいはい、
よく新宿南口の改札に。
そうそうそうそう、出てくるやつね。
テレビが来ますからね。
はい。ああいうところにさ。
なるほどね。
うろうろしてやろうみたいな。
今日は町田に来るんじゃねえかっていう感じの。
そうそう。ちょっとね、河川のね、水位が上昇したあたりに来ますよ、この人、
ね。そうだね。
うろうろしちゃう。うん、
国土交通省のライブカメラに映ろうって。
定点カメラね。水位を測ってくれるおじさんっていう、
ね。そうね。長い棒を川に刺してるおじさんがいるっていう。
そうそうそう。
ビキニで。それは伝説になるね。
伝説でしょ。おじさんが罰出したらもうダメだ。メだ逃げよう、みたいな。避難勧告を超えてるっていう。
あいつでもダメだっていう。
もうダメなんだ。
もうダメだ。レジェンダリーピンクビキニがね。
そう。
というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今週いかがでしたか？
なんか焼き鳥屋出禁になった人がいましたね。
あ、いましたね。出禁になった女。
なんかあんま出禁になるって、なかなかないなと思うんですけど。
そうですね。身近には一人もいないですね。
どういう宣告をされるんですかね。
あ、そうですよ。あなたもう来ないでくださいってことですもんね。
貼られちゃうとか、なんか、店の外に。この人は入店不可みたいな。
立ち入り禁止。
写真が出ちゃうみたいな。
逆ウォンテッドな感じでね。この者立ち入るべからずっていう。
そう。そういう感じなのかなと思ったんですけど。です
ね、人相書きとともにね。
ねえ、うん。うん。
店の前に貼られるわけですよね、きっとね。
うん。でも本当になんか、まあ、こういう人だから懲りないから。
そうですね。
もうだから、なんていうんですか、もういろんな店がやらないとダメですよね。
そうかそうか。
酔っ払う前に。まあ、酔っ払うことがダメなんだから。はいはい
はいはい、そうですよ、うん。予防が必要ですもんね。
そう。
あいつにたくさん飲ませるなっていうのを、やっぱその、飲み屋街全体で。
そうだね。
コンセンサスを取っておかなきゃいけない。
そうそうそう。だから一回もう本当に荒治療で、もう、全店出入り禁止ですよね。
うん、ああ、そうだね。まずはアルコール禁止ですもんね。
まさかそれで、チェーン店まで乗ってくれるか微妙ですけどね。
あ、そうですよ。桜水産はどうかなと。
出しちゃったよ、みたいな。提供してます、みたいな。
ああ。金の蔵さん言ってるじゃないですかと。
ダメだって言ってんのに。なかなかね。
チェーン店のマニュアルにはないんでね。
ないよね。出禁にするって、うん、あんのかもしれないけどね、もしかしたら。
まあまあまあ、なくはないだろうけどね、実際のところね。
本部命令で、殺したい、ダメだみたいな。
本部から手配書が回ってくるんだよ、ね。
うんうんうん。
うん、全養老の滝立ち入り禁止みたいなね。
何をしたんだろうって感じだね。でもまあこういうことして、なんていうんですか、こういう、例えばクレーマーだったりとかさ、
うん、
そういうのはもう、サービス提供しないんだよね。もうしない方がいいからさ。
そうです。
断るっていうのは正しいよ、これ。
正しいですよ、やっぱり。 りね。
だから、そうすると、なんか何ですか、もう、いくらお金を積んでもダメになるとさ、
うん、
申し訳、やっぱりダメだったんだっていう気持ちが出るじゃないですか。
そうだね。まあ、本人のためでもあるしね。
そうね。
うん。
なんか、なんですか、最近、だからこういうお店じゃなくてもさ、うん、困んないからいけないんで、だからアマゾンできんとかさ、届けないみたいな。あなたには届けないみたいな。結構痛手ですよね、みたいな。
痛手だね。アマゾンを永久バンされるっていうのはなかなか珍しいですよね。
すごい人だよね。
すごいよ、うん。今まで何をしたんだろうっていうね。
そうそうそう、うん。でもね、今後そういうのもあるから。
あるかもしんないけどね。ね、多分家にすごい獰猛な犬を飼ってるとかでしょうね。
届けられない。
届けられないから。ドローンができるまで待ってくださいっていうね。
人は危険なので行けませんっていう。
ロボ配達が実現するまでっていうね。
ダメだろうね。
ダメだね。そのうちほら、あの、自動ドアとかに AI の顔認証がついたりすると。
ああ、そっかそっか。
そいつは開けないっていうね。
選択肢もあるんだ。
でも出てくるでしょうね。
ま
ずはだから多分あの、自動販売機が売ってくれないところから始まるんですよ、きっと。
そうだね。それすごいね。うん、お前はなんか、我々の仲間の自動販売機を叩いたことがあるだろう。
ある。
ゆすっただろう。だからもうダメだ、みたいな。
ネットワークになってる。
そうそうそうそう。
ロボットは意思を持っているっていうね。うん、その近未来は来る可能性があるね。
あるよね。うん、
だって、その人に合わせた飲み物をチョイスしたりしてるわけですから。
そうだよね。できるってこと、ね、う
ん。男の人には缶コーヒー多めみたいなことやってるらしいですからね。
だからもうなんて、こういうやつにはさ、お汁粉しか売ってくんないみたいな。他全部店頭が消えちゃうみたいな。
消えちゃう。
お汁粉だけピヨーンみたいな。
お汁粉コーンスープ、お汁粉コーンスープみたいな。
このクソ熱いのに、みたいな。
AI の反乱だっていうね。
嫌がらせもしてくる。いやー、ディストピアだな。
そんな未来がね、いずれ来るかもしれないですね。
怖いですね。
というわけで、ここまでのお相手は、ケイト。
ユージーでした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。